どうもガルです。
ミソでーす。
今週は2019年第12号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
ということで、中身に入っていく前にちょっと語りたいトピックス、気になるトピックスとして、銀魂が終わりませんでしたね。
終わらなかったね。
こちら、ネットニュースにもなったりしているようですが、僕はジャンププラス電子版の方も買っているので、そちらおまけのような形でジャンプギガ無料で読めるようになっているので、それでまあ毎週毎回、銀魂を楽しみにしていて、あと何話くらい続くのかなっていう感覚で読んでたんですよ。
はいはいはい。
ジャンプギガ、季節ごとに、ウィンター123、スプリング123、サマー123という感じで、季節ごとに3冊ずつ出ているんですが、ジャンプギガ。正直、もう最初の、銀魂ギガ掲載版1話を読んだ段階でもう終わりそうになかったので。
うん。
あ、なんかバスタード方式じゃないですけど、いつまでと期限は決めずにずっと続けていくのかなと思ったら、なんか、ウィンター版123の全3回で完結するようなことを言い出して、親とは思ってたんですよね。
うん。
そんな、ペースだっけこれって思いつつ、まあ、まとめるの無理じゃないっちゃ無理じゃないかな。まあ、ジャンプギガの半分くらいのページ数を使えば大丈夫かなと思ってたんですが。いやー、普通に終わらなかったですね。
そうだね。
いやー、まあ、それにちなんで、最終回に送る祝辞のような形をキャンセルしての、叱責のお言葉というのがアニメ版の各キャスト、監督、関係者、単行本作業スタッフ、歴代編集等々様々な人からの、空知先生叱責コメントが6ページだか8ページだか掲載されてますからね。
豪華だね。
直筆ですから、直筆。
うん。いやまあ銀魂が愛されてる証拠ですねっていう。
全くですよ。ということで本当にまあ終わらなくて。なんでしょうね。残念、嬉しい。嬉しいは嬉しいような。なんとも言えない気持ちを残してくれてる銀魂は、引き続き、アプリ版、銀魂アプリによって、まあ、いつまでかはわかりませんが続くそうです。
そうだね。まあまあまあ、一応入れれば無料で見れるんでしょっていう。
まあそうですね。無料で掲載ということで。いやー、というようなことがあって、ソラチ先生、まあ、本誌にまた連載戻ってくるのはいつになることやらという感じでったりはしますが、そんなこんなで今週のジャンプの方に話入っていきますと、今週関東カラー表紙が、こちらは連載7周年突破関東カラーの配給となっておりました。ジャンプ表紙は、モサひしめくコートをかけろということで、ライバルキャラたちを背景にした日向くんといった、実に少年漫画チックな表紙となっておりました。
そうですね。いやはまあ中の扉絵に関してもね、駆け抜けろでしたからねっていう。
はいはいはい。
いやまあまあ7周年らしく、いい感じのね、表紙と扉絵でしたねっていう。
いや本当に何か、まあ勢いの衰えない感じ、ぐんぐんと前に進んでいる感じはまさに欠けている感じだと思います。という感じで、まあ扉絵の方に関しては、こう、カラスノがみんなで冬景色の中を走っているという季節感にもあった感じの一枚になっておりました。
はい。
で、内容としましては、338話で、日向くんと星海くん、小さな巨人をかけて勝負だっていうところに、かつての本物の小さな巨人がやってきたけど、もうバレーやってないって聞いたけど、日向くんがっかりしてないっていう展開でした。
いやはり、もう準々決勝でみんながメンタル上げていく様が良かったですねっていう。
はいはいはい。
特にね、大地さんがね、この準決勝センターコートだって言って、こう、みんなを鼓舞してるところはね、あ、うまいな、さすがキャプテンだなって俺が読んでましたよっていう。
はいはいはい。いや、本当にきついことを認めた上で、魔の3日目超えた先にはっていう、その先を思う感じは本当に良かったですね。持ってかれましたよ。
そうだ、良かったね。やっちゃんがね、この人たちはなんで動いてるんだろうって、未知のもんでも食ってんのかみたいな感じだけれども、でもやっぱりね、それぞれやっぱ庶民的にね、山口と月島君はちょっとなんか、よくわからない噛んだりしてね、ちょっと緊張ほぐしたり、はいはいはい、加賀山くんは黙々とノート書いたりとかっていうね、これでちょっとした感じは良かったなって感じでしたね。
はいはい。まあ確かにそれぞれ試合に向けての集中という感じになってましたね。
うん。そしてまあ小さな巨人登場ですけれども、星海くんとかあんまり関係なかったですねっていう。
ああ確かに星海くんのプレイスタイルがかつての小さな巨人のようだっていう感じの示唆もあったような気がしていたので、何かそこの後ろに、そこの関係者に、このかつてのカラスの10番小さな巨人が関係しているのではという疑いもあったりしましたが、うん、なかったですね。
なかったんだよね。いやー、まあでもなんか、すごいリアルな感じはあったけどねっていう。
うん、まあタッパのない選手はそれは難しいでしょうね、確かに。
そうだね。 やー、なんか普通にこの爽やかに、俺他にやりたいことがあったしねっていう感じはねっていう。
はいはい。
いやー、まあまあでもね、これに対して日向くんがなんかね、まああんまりがっかりしないっていうね、他のやつがテンション下がっちゃったかなって言ってる中でね、全然やっぱりちょっとメンタル上に向いてるのは日向くんの成長を感じてよかったですねって。
まあそうですよね、成長というか何なのかまだわからないところではありますが、
うん、
何なんでしょうね、バレエをやること、プレイすることの意義、またはまあ本当に。バレエにハマるっていうことは何なのかとか、そういう話になってくるような気がするんですけどね。
まあ、俺的には別にまあ、成績的にはもう全国大会ベスト8だし、日向くんは、ある意味では小さな巨人超えてるからねっていう。
はいはいはい。
そういったところもあって、まあむしろ上に行ったっていうことも示唆なのかなっていう気もしてるんだけどもね。
まあまあ、それは全然間違いないとは思いますよね。
うん。
でも本当にバレエを始めて続けてきてやってきた中で見えてきたものが増えてっていう。まあ、ある種、その、日向くんは果たしていつバレエにハマったのかっていうのもありますね。
そうだね。
実は、意外とっていう、いろいろ想像したりもしますが、そういった日向くんから見えているコート上の景色、バレエの世界というものが、何なのか、どうなってるのか、何が魅力なのかっていうことが改めて見えるような気がして、実はすごい楽しみなんですけどね。
はいはいはい、そうだね。確かにここの結論っていうのは、本当日向くんのこの、ね、日向くんのこの人間性というかね、あの、心の中心に関わってくるだと、ことだと思うからね。そこは楽しみだよね、本当に。
という中で、時代の、現在の小さな巨人をかけての戦いという、その小さな巨人という称号がどういう意味合いも、意味付けを持っていくのかとかも、まだわかんないですからね。
そうだね。
何かうまくかっこいい感じの転がし方があるのかなと、そういうのをちょっと期待しております。
はい。
では、続きましてが、ドクターストーンの第94話、内容としましては、千空君たち写真撮って油田探す一方、トリュフを探したりとか、そういうのが、いろいろ言ったんで、油臭いイノシシ、裁かないですという展開でした。
いや、今週もすげえテンポだったね。
本当ですね。
うん。いや、もう油田発見しちゃうし、イノシシでなんかもう、タンパク質は取れるようになってるし、みたいな。
はいはいはい。
いや、もうあらゆることが同時に起きるんで、楽しくしょうがないねっていう。
本当にすごいですよね。
まあ、スイカとかね、チョークもすごい有能だしっていうね。
はいはい
はい。一発でわかるからね、こいつらっていう。
もう、以心伝心ですからね。
うん。そして、琥珀ちゃんが見つけるのもギャグ調だけど、やっぱり、まあ、すごいからねっていう。
はいはいはい。
いや、みんながみんな本当活躍してるからね、面白いよねっていう。
まあまあ、なのでその点、琥珀さんが油田を写真から発見するということに関しても、トリュフを探すという完全に流水さんの欲から出たもの、欲しい欲しい、あれが欲しいこれが欲しいといった、そういった欲望のこう何か渦を巻いて、エネルギーが渦を巻いてみんなを動かしていたっていうのが、副産物的にこういう発見にも至っているというあたりもやっぱりその、人のエネルギー、欲、科学とか、なんかそういった元々のテーマとか、今回のエピソードで流水さんが背負ってるものとか、そういったものと繋がってる表現のような気がするんですけどね。
そうだね。いやー、しかし、イノシシ、マスコット枠増えましたねって。
え、後ほど食うんじゃないですか。
油田探さずにやっぱ食われんのかっていう。
いやー、もう当然ですよ。
なんか可愛いから、こう、なんか油田発見イノシシとしてちょっとなんか残るのかなと思ったけど、そんなこともないかっていう。
そんなことはないんじゃないですか、そんな。豚をペットにする利点ありますかね。
まあ、ないね。じゃあ、いただきますってことですね。
いや、もういただきますだと思いますよ。
いや、じゃあ、ちょっとどんなイノシシ料理ができるかも楽しいですねって。
いや、そうですね。このイノシシのリエット、ボタン肉のリエットですからね。
うん。
もうどんどん食液の相馬になってきますよ、本当に。
そうだね。いや、でも本当になんか美味しそう。結構まあ、この漫画もね、食べ物美味しそうですからねっていう。
はいはいはい。いや、間違いないですよ。すでに美味しそうですよ、イノシシ。
すでにまあ確かに分からんでもないけども。
はいはいはい。あとはまあトリュフの表現とかも頑張ってますからね。
そうだね。本当になんか宝石っぽい感じで、美味しそうとはまた違うけど、本当になんか黒いダイヤっていう感じするからねっていう。
はいはい。ちゃんと存在感が。まあ実際トリュフ、だいたい削った状態でしか見たことがないので、この状態見て美味しいとは、美味しそうとは確かに思わないですけどね。
うん。
いやでも何かすごい価値のあるもの、すごい美しいものっていう見た目になってますから。
うん。
いや、これはもう食材としても進化を発揮するときにどういったビジュアルになるのか大変楽しみですよ。
そうですね。
いやー、といった感じで本当にトントン拍子。いや、もう料理も楽しみだし、油も楽しみだし、 いや、油関係は楽しみなこといっぱいありますしね。
そうだね。
油があったら、あれがこれがあっていろいろありますから、本当に楽しみが尽きることのない展開が続いております。では続きまして、ワンピースの933話、内容としましては、小村崎さん、歯向かった結果、京志郎さんに切られてしまった一方、ナミさんたちも立ち向かったりしている一方、この、おりんさん、ビッグマム、記憶喪失の状態のを連れていきますという展開でした。
いや、京志郎親分、かっこよかったね。
はいはいはい。
いや、なんか本当にね、先週も修羅場でござるって言ったけど、本当にどんどん、先週なんかよりもよっぽど修羅場だったからね、今週は。
いやー、その上でやっぱり京志郎さんの真意はまだわかりませんからね。
わかんないからね。殺してないと思うんだけどね。
いやー、そりゃそうですよ。
まあね。でも果たしてどういうトリックを使ったのか、とも言えるしね、っていう。死出てるしっていう。はいはいそのあたりはちょっと楽しみではあるんだけどもね、京志郎さんの能力にもかかるところだろうしねっていう。
まあ、能力的なところも単純なトリックでもなくはないかもしれませんし、でもまあ小紫さんが持ってるんですよね、この、あの反乱の印は。
そうだね。
だからこれが出ちゃってるっていうことは、やっぱり切られるのは予定外って感じもしますしね。
うんうんうん。
予定通りだったらこんなの出さないですもんね。
そうだね。
といったあたりとかも含めて、一体確かにからくりがどうなっているのか、いやー、京志郎さんの本意がどこにあるのか気になる展開が続いてますよ。
そうなんだよね、本当に。では全然先が読めない感じは楽しいし、まあ、本当にね、ナミさんたちも無事脱出できたのかどうかっていうところだけどもっていうね。
はいはいはい。
何人か捕まってもおかしくない展開だしね、これ。
まあかなりの混戦状態ですからね。
うん。いやーだから本当楽しみだし、もうこれで別になんだろう、将軍死んでてもいいよっていう。
なんか確かに格は上げなかったですね、結局。
そうだね。うん、
まあ強いんでしょうけど。
うん。いやーでも、ゼウスの方が強いですよって言って終わりそうな雰囲気もあるけどねっていう。
そうですね、雷でどうなるか。
まあ、そして、まあ何よりね、一番気になるのはこの引きのビッグマムどうなるかですよっていう。
ビッグマムめっちゃいい人ですからね。
そうだよね。まあ昔は確かにね、ビッグマムも心の優しい女の子だったもんね、確かに。
はいはいはい。
まあちょっと食い煩いがやばいだけでっていう。
いやもうお腹はギルルルって言ってるのに食い足りねえけどあんたも貧乏なのにありがとうねつるさんって言って、
うん、
なんて物分かりがいいんでしょう。
本当だよ不安でしょうがないねって
。いやーもうこのままクルーに加えちゃえばいいんじゃないですかね。
うん、いやいやもう最強じゃないですかそれ。
ビッグマムがどうなるのか本当に読め記憶が戻った瞬間に全部リセットされるかどうかは分からないですね。
そうだね。もしかしたらチョッパーのことをね、好きになってくれてるかもしれないしっていう。
そうですよ。可愛いチョパエモンは記憶が残るかもしれませんからね。
そうなんだよね。いや、だから、ちょっと本当、読めないよね。
という、大変本当に一体何が何がという、こっちもやっぱり興味の尽きない展開が続いております。では続きましてが、鬼滅の刃の第146話内容としましては、善逸くん、兄弟子、海岳さんの首と一緒に落ちていくんですが、ゆしろくんに助けられ仲間の鬼殺隊に守られて、なんとか助かります。そして、一方、その頃炭治郎くんと義勇さんは、赤座に出会いました。鬼舞辻さんは肉眉みたいになってますっていう展開でした。
いやー、ゆしろくん来ましたね。
はいはいはい。
いやーでも本当にね、この、海岳さんをね、どうなるかっていうのはちょっと気になってましたけど、最後にこう、はい、精神的にとどめをさせてくれて、いやー気持ちいいっていう感じでしたねっていう。
結局、改心はしなかったですね。
そうだね。いやまあ、もう改心しない人鬼になったんですからっていう。
いや、鬼は死ぬ間際に人の心を取り戻すパターンが結構あるんで、うん、そういうのもちょっと、想定の範囲内にはあったんですが、残念ながら、もう完全に落ちていきましたね。
いや、落ちていきましたね。まあでも本当にね、何も反省というかね、思い知らせないは死んでしまうのは悲しかったんでね。いや本当俺は気持ちよかったんですよねっていう。
まあそれにここのところで一人で死ぬのは惨めだな。まあ誰にも与えないから一人なんだっていうことを突きつけた後に、善逸くん自分の価値を卑下するような発言に対してお前は誇りだとおじいちゃんに言ってもらえて目が覚めると、みんなに囲まれ、村田さんに守ってもらい。といった本当に一人じゃないっていう、その、善逸くんの価値を認める展開、そこに対するやっぱり前振りとしての、お前は一人だっていうのを強調する展開ではありましたからね。
そうなんだよね。いやー、まあでも本当にね、鬼滅の刃は夢が出てくると、やっぱそれ現実なんだよねっていう。
はいはいはい。
なんだっけ。ね、 忍さんの時もね、お姉ちゃんの夢出てきましたけれどもっていう、あれはほん、ね、現実なのかどうなのかっていうところもありましたけどもね。やっぱり死者の魂っていうものなんだよね、これ鬼滅の刃的にはっていうね。
まあ、個人的には、今回の死後の描写と、視界に垣間見える感じのとは、また、だいぶ、レイヤーが違うような感じはしていますが。
うんうんうん、
まあまあ、そこは感じ方は人それぞれだとは思いますよ。
うんうんうん、まあまあ、幸せな方に考えていきましょうよっていうね、俺は。
まあ、人それぞれ、まあ、あそこで本当にあれがお姉さんの魂だったっていう方が幸せなのかというのは僕はわかりませんから。
うん、
あれはあくまで本人から生まれ出た意識だっていうのも全然僕は十分いい話だと思ってるので、
うん、
まあまあそこは人それぞれの描写かなとは思いますよ。
はい、はい、そうですね。そしてまあまあ本当にゼイツ君は本当は助かってくれって感じですけれども、
はい、
とりあえずまあ炭治郎君ですよ、炭治郎君っていうね。いやー赤座さん登場でお互いに炭治郎赤座ってこう切り合う感じは少年漫画地区で良かったですねっていう。
いやー大変一気にテンション上がる感じが良かったですね。
良かったね。これきっともう来週ギユさんが空気読まず後ろから切るよねっていう。
まあまあそれ賛成はすると思いますよ。
うん。なんかねギユさんやっぱ嫌われもんですからね。こういう時に後ろから切っちゃうのがギユさんだと思ってるんでね、すごい期待してますよっていう。
いやいやそれでこそギユさんですよ本当に。
そして。で、まあラストのね、ムズダンさんは、これは何ですか、変身するんですかこの後っていう。
いやー、眉になっちゃってますからね。
うん。なんかね、羽ばたく、蝶になるんじゃないですかっていう。
いやー、なかなかラスボス感が出てきましたよ。
うん。そうだね。絶対なんか、ね、みんな駆けつけたところでなんか眉割れて、新ムザン出てくるよねっていう。
いやー、そういう感じの、をやっぱ想像しちゃいますよね。
うん。いや、果たしてどんな感じになってんのか楽しみでしょうがないけど、ムザンさんは本当に予想つかないからね。
いや、本当にビジュアルと、まあ、展開合わせて大変期待を煽る感じになってますよ。
うん、そうですね。
いや、という感じで、あとは個人的にやっぱ村田さんいいなっていう展開でした。
はい。
弱ってる奴に怖いこと言うな。止血剤も使ってるが出血が止まらないっていう。
うん、
この返しが大変良かったですね。
はい。
では続きまして、僕のヒロアカデミアの第217話内容としましては、デク君、ワンフォールの新しい力は使えませんでした。一方みんな頑張っている中、モノマ君がエリちゃんの個性をコピーしようとしても使えなかったりとかする中、頑張るっていう展開でした。
いや、はい、もうあのお茶室にこう、爆豪君も加わっちゃいましたねっていう。
はいはいはい。
いやもうなんか二人だけの秘密のね、こう、相引き場所みたいな感じだったんですけども、バックボーク入っちゃいましたねっていう。
いやいいと思いますよ。
うん。そうなんだよね。まあ意外とやっぱ新鮮で良かったし、なんだろう、話進めてくれるから、読者的にもありがたいよねっていう。
まあそうですね。
うん。でも天才ですからっていうね。
はいはい。
いやだから本当にこのままね、この三角関係いい感じで進んでくれたらいいな。と思いますね。
いや本当にここで爆豪くんの存在感がすごく増してるっていうのはお話的な厚みになってると思いますからね。
うん。
いやー大変この視点が増えたことによっていや本当に広がった感じがしてこのトドロヒくんとのやりとりに関しても爆豪くんのツッコミが一言変える子だけでなんかやっぱり受け止め方が変わってきますからね。
そうだね。
うん、なかなか面白いなと思いますよ。
うん。いやそしてもうミネタはいい感じでお消費されてるなって思いましたねって。
はいはいはい。
いやーなんか本当 A 組 B 組仲良くなってきたね。
いやーそんな感じになってきましたね。
うん。
なのでなかなか A 組がスカッと活躍しないような展開、A 組が特別視されない展開というのに僕はやや不満げな感じを抱いていましたが、でもやっぱりもうこうなってくると B 組もまとめて UA 政党っていう感じで、まあ同じサイドとしてこれから動いていくのかなっていう感じはしてきましたね。
そうだね。結構やっぱ絡んでミッションしたりっていうことも多くなりそうだしねっていう。
はいはいはい。なので、あんまりこう主人公のチームをより特別視していくというよりも増やしていくっていう形のエピソードだったなっていう感じでしたね。
うん。そうだね。そしてその第一弾がモノマくんだったんだけども、モノマくんは役立たずということでっていう。
まあ、まあまあまあ、貯める性質だってことが分かっただけ価値がありますよ。
そうだね。けどね。そうなんだけどね。もうちょっとモノマくん、なんか次エピソードにもがっつり絡んできてくれるのかなっていう期待値があったんだけど、なんかこれで終わりっぽいんでねっていう。
まあ、確かに役割は全て終わっちゃいましたね。
終わっちゃいましたね。なんか、遊泳の負の部分というね、ことでもうちょっと頑張ってほしかったんだけどねっていう。
いや、本当に。 遊泳の負の面ですからね。
うん。
まあ、存在感もあるんですけどね。
そうだね。
その勢いでストーリーに絡んできてくれるのも確かにいいんですけどね。
うん。
そしてヒーローとして初夏を向けるところとか見たらもう感動すること間違いないんですけどね。
間違いないんですけどね。いやー、だからほんと早くギャグの領域から脱出してほしいですよ、俺、モノマ君。
はいはい。いや、かっこいいモノマ君は見たいなと大変思います。
はい。
では続きまして読み切りで、私のヒーローアカデミア秋山陽子先生がまた乗りました。今回はなんと女性キャラではなく、テッセッセッセス君が取り上げられております。
いや、そうですね。いやー、面白かったですね。
すごい自然な、もう本編にあってもおかしくない感じでしたね。
そうだね。
錆びるっていうのはともかく。
うん。いやー、なんかね、剣道ちゃんとのやりとり、俺微笑ましくてすげー好きだったんだよね。
いや、これいいですよね。
うん、これいいね。確かに名前で呼んでんのかどっちだかわからないって言って。で、照れるってとこもすごいらしいしねっていう。
そうですね。で、いっかって呼ぶっていう。
うん。いやー、かわいいね。て、思った以上にこいつかわいいなって気になったよっていう。
はい、はい、これはいいやりとりでしたね。
うん。そうそうそう。やっぱちょっとね、こう、ちょっとつ盲信のだけだと、あれだけど、この可愛さが出てくるのに、テステス君はなんか人気上がりそうな気がするよねっていう。
ああ、確かに、うん。そうですね。でもこれ本当に、剣道ちゃんが、名字で呼んでたっていうのが悲しいですけどね。
ああ、確かにちょっとさっぱりと、みんな名前呼びなところある感じするよねっていう。
うん、名字で呼んでたんだけどっていうよりも、どっちでも同じだからいいじゃん、みたいな返しの方がまだ希望が持ってたんですけどね。
そうだね。
っていう点でちょっとかわいそうだなって思いました。
そうですね。脈はなさそうですねっていう。
そんな感じですが、まあ、頑張れテッセスって感じでしたね。
うん。
では続きまして、テレビアニメ超大反響&最終章第2期御礼センターカラーの約束のネバーランドとなっております。センターカラーは、エマ、レイ、ノーマン3人の、まあ、1枚でした。
そうですね。もう相変わらずやっぱアホ毛やべえな、エマちゃんっていう感じの1枚でしたねっていう。
ああ、まあまあ確かにそうですね。
うん。
もう大空に羽ばたきそうですよね。
そうなんだね。これでなんか本当に、なんか、敵の怪獣とかなんか真っ二つにしそうだよねっていう。
はい、いや本当に、このシルエットで特徴立ってる感じっていうのは大変いいと思いますよ。
うん。
いや、ようやくアニメをチラッと見始めましたが、いや大変、なんか漫画よりも全然アニメの方が僕は見やすくて好きでしたね。
そうだね。なんか、アニメいいよね、本当に。
アニメすごいいいですね。場面の組み替えとか雰囲気の演出とか、まあ、あの森の感じとか空気感とかが、やっぱり白黒の漫画よりも意外とアニメの方がうまく表現できてるような気もしますね。
うん。
うん、あのホームの感じっていうのは、すごくあの閉鎖された空間から、緊迫感から脱出からみたいな、そういった雰囲気とか展開とか、ちょっとした空気が急に引き締まる感じですとか、いや、演出が大変うまくていいな、いいアニメだなって思いました。で、内容としましては、第123話で、エマとレイは話し合った結果迷っているけれど答えは出ないけれどそれをノーマンにぶつけようとノーマンに会いに行ったら、部下の人たちしかいなくてその人たちに何か絡まれましたという展開でした。
いや、先週ガルちゃんとも話したってムジカの件とかがちゃんと言及されたのよかったですねっていう。
はいはい、まあさすがに出てきますよね、そりゃ。
そうだね。ここで出てこなかったらお前ら何忘れとんねんって話になるからね。
はいはいはい。
だから、ね、ちゃんとそこを考えた上で、まあまあ、みんなで相談しようっていうところは、この3人の絆ですからね。やはり、いい流れだったと思いますね。
いや、本当に、主人公たちが何か、まあ、間違えるなり、ピンチに陥るなり、そういった、良くない方向に進んでいくときに、やっぱり主人公たちに不備があると、手抜かりがあると、読者としては応援しづらくなっちゃいますからね。
そうだよね。
やっぱりちゃんと応援できるだけの最善の手を打ってる感じ、賢い感じっていうのがあった上で、悪い方向に進んでいくべきですからね。
そうだね、悪い方向にねっていう。今回ね、ノーマンに会えなかったことも絶対悪い方向に行く素敵ですからねっていう。
いやもうこれだけはっきりと賢い感じで、間違いのない感じで、すごく素直な感じでノーマンに相談に行こう、それがいい、それがいいってすごく本当に疑いようもなく正しい選択をしてる時点でもう会えないなって思いましたからね。
そうだね。いや、ああ、やっぱりって感じだったよねっていう。
そうですね。残念ながらもう、良くない空気が漂ってますよ。
うん。いやー、どうなっちゃうんでしょうね。この食べられてる肉のようになってしまうんですかねっていう。
ああ、これは鬼の肉ですかね。
だと思うけどね。ちょっと本当にわかんないよね。でも人間の肉かもしれないよ。こんな人間いねえかっていう。
まあ、いるかもしれませんが。うん、いやー、といったあたりで、これが鬼の肉だとしたら、まあ、やっぱり、エマとはそれこそ相入れないしそうですからね。
そうだね。
といったあたりも含めて、いやー、大変、こっからどう緊迫感につながっていくのか、すでにちょっと言いに来る感じで楽しみですよ。
いや、そうだね。もう、これはあれでしょって言って、もうソファーに座らせたかには、コインをどっちの手やるんだってやるんでしょっていう。ハンターハンターやけど、それはっていう。
ああ。それ、緊迫感ですか？
わかんないけどね。いや、なんかソファーに座らされたら、やっぱそんな、やっぱ一番最初にそれが浮かんだからね。後藤さんって言って。
いやまあまあ、あの時よりももうちょっと緊迫感あるかもしれませんけどね。
うん。
といった形で大変楽しみな展開になっております。
はい。
では続きまして、日の丸相撲の第229話内容としましては、さえの山さんは、神王に勝ちまして、日の丸くんに、兄弟子としてライバルとして言葉をかけましたという展開でした。
いやー、さえさん、よかったね。
いやー、もういい話でしたよ。
めちゃめちゃかっこよかったよ、この、千秋楽、同部屋、で、力士の優勝決定戦、優勝かけて、私と勝負の鬼関っていうところは、本当になんか先輩のいい背中だなーっていうね。
はいはい、はい。
感じだったからね。先週ちょっと GO のリアクションを期待って言ったけど、別にその GO のリアクションほとんどなくても、すごい満足いったからね、今週っていう。
いやー、本当ですよ。
うん。さえさんのこの、ね、万感の思いでこの座布団をね、投げを破ってるシーンとかね、ほんとその後の言葉全部良かったねっていう。
はいはいはい。いやもう周りからのリアクション、周りの喜びようと、本当にそこから続く、この日の丸くんに対する声のかけ方、そこに至るまでの日の丸くんが肩を故障して、腕を故障して、肘を故障して、ダメになってる時期に声をかけられなかった、自分の不甲斐なさ、それを乗り越えて今、この言葉をかけてっていうところの流れが、大変、男らしい、いい話でしたよ。
いや、いい話でしたね。もうこれは堀ちゃんも号泣ですよっていうね。
いや、堀ちゃんのフラグが立ってますね。
もうこれは完全にもう堀、だってね、描写はないけど、絶対堀ちゃん、さえさん好きでしょっていうね。
そうですね。
うん、
いやという感じのフラグも立ってるんで大変、いやもう、同部屋、千秋楽、同時入籍あるかもしれませんからね。
いやあるでしょう。
まあ、まあまあ、その辺も大変楽しみな、さえの山さんの魅力が描かれているからこそ、その辺の関係とかも大変楽しみになってくる展開でしたよ。
そうですね。
いやという形で、ただ、次、同時切りさんが何か影があるみたいですからね。
いや、そうだね。ちょっとなんか、休場とかなしよっていう。
いや、故障はありそうな感じになってますからね。
うん。
それを何か、やっぱり、いい話、熱い話、人間のドラマにちゃんとしてくれるんだろうなと信じて期待はしております。
はい。
では続きまして、アクタージュの第53話内容としましては、岩尾さんのお葬式にマスコミとかいろいろやってきて、ヨナギさんも認められているところに、何か怪しい人が来ましたという展開でした。
いやー、今週はもうヨナギちゃんが守られてる感じっていうのがすごい良かったですねって。
はいはいはい。
もうみんなヨナギちゃん大好きみたいなね。ノリだからね。いや、もう荒谷くんはくっついてるし。ねえ。はい、はい。アリサさんもね、的確なアドバイスしてくれるしねっていう。
いや、ほんとですよ。
うん。これ、すごい俺好きなんだよね。この、今は理解できないけど、もしかし、その、もしかしたらそのうちで、ね、わかるかもしれないアドバイスっていうのがね。
ほうほ
う。うん。ほら、アドバイスってさ、なんだろう。理解できたら終わりじゃないですかっていう。理解できて、理解できるアドバイスってさ、もうその場で理解できるってことは、持ってるもんってことだからさ、
はいはい、
それは将来役に立つもんじゃないからさ、
ほう、
今自分が持ってるもんだからっていうね、
はいはい。
今自分が理解できないアドバイスこそ役に立つっていうのが俺の心情だからねっていう。
なるほど。まあ、その場で気づきを与えるものっていうのもあるとは思いますけどね。
うん。いやだからこれが、いつヨナギちゃんにね、かかってくるかって楽しみにしてるんだよね、すごいっていう。
いや、僕これ読んだ瞬間にちょっとだけ期待したのは、ヨナギさん的に、この、朝起きた時目に入る家族を昔の写真のように懐かしく感じたらっていう、この稽古に対して、ヨナギさんが、いつもそうだけど、みたいな。先を行く展開とかをちょっと期待しちゃったんですけどね。
はいはい。まあでもそれやっちゃうとさ、本当ヨナギちゃん、本当になんだろう、もう、焦点してるというか、人間じゃなくなってる感じあるからさ、って。
というぐらいのことを期待したりはしていましたが、まあまあ確かにその、いざその時になった時に、まあとはいえ、本当にそういう風になってきたらその時は何かやっぱりピンチが訪れるんでしょうからね。
そうだね。
このアドバイスだけではどうにもならないとは思いますが、何か重要な布石は打たれた感じがしますよ。
うん。 そして、まあ本当に謎のプロデューサー出てきましたけど、まるで仏のような男が来ましたけどっていう。
そうですね。なんか、初代霊界探偵みたいな人ですね。
そうだね。やっぱこの、ね、あ、ほくろ、いいよねっていう。
いや、いいなと思いますよ。確かに。デザイン。
うん。うさんくささ、バスカスだからっていう。
はいはいはい。
いやー、本当に、これちょっとどうなってくるかっていうね。本当になんだろう。悪役っぽい感じのやつ出てきたからね、初めてっていう。
あー、確かに初めてっちゃ初めてかもしれないですね。
うん。なんだかんだね、別にアリサさんは、認めないとかは言ってても、別に、なんだろう。悪役っていうかさ、意地悪する関係でもなかったしねっていう。
そうなんですよね。妨害は別にしてこなかったですからね。
うん。そういった意味では本当になんかヨダギちゃんのマイナスにしかならないことをやってきそうな男が来たっていうね。
はいはい。
いうのはちょっと今後どうなっていくか楽しみだなって思いますねっていう。これもまた新展開ですよっていう。
まあそうですね。単純に悪役っていうだけではなくて、特に本当に荒谷くんのこの人の評価、稀に見る正直者、だからやばいっていうこの表現っていうあたりも含めて、やっぱりこれはこれで一つの何か狂気的な才能なのか、何かキャラクター性を持っている感じがしますからね。
うん。
いやだから単純に、このキャラクターが何者かっていうこと自体も大変楽しみですし。
うん。
いや、大変なんか単純に悪役というわけではなく、ヨナギさんと並び立つ何らかのこのポテンシャルを持ってる人だったりしないかな。それとの絡み合いで何かすごいことが起きるんじゃないかなと期待してますよ。
そうですね。
いや、という感じで、まあ、アキラくん周りの、コメントですとか、表情ですとか、ユナギさんに対する対応、アレヤ君に対する対応ですとか、アキラ君周りとかは、のやりとりとかも結構細かくいいシーンが多い、いい回でした。
はい。
では続きまして、僕たちは勉強はできないの第99話。お、来週100話ですね。
お
ぉ、99話で内容としましては、ナリユキ君体調を崩してしまって、アシュミ先輩の病院に泊まって看護をされますっていう展開でした。
キャッホーイ、ナースアシュミ先輩だーっていう回でしたね。
しかも押し倒しちゃいましたからね。
押し倒しちゃいましたからね。いやー、よかったですね。やっぱ、なんかいつもの勉強ができないテンションに来たなって感じでしたね。
まあまあそうですね。ちゃんとそのキャラクターの個性を生かした感じのシチュエーション設定で、その中にちゃんとそのキャラクターのギャップを生かしたりですとか、見せ方にもちゃんと工夫と、こう、真心が感じられますからね。
感じられますね。いや、やっぱ照れてるアシュミ先輩、かわいかったっすよねって。
はいはいはい。で、ちゃんとその先輩力も最後は発揮して、
うん。
なりゆきくんに対してアドバイスと包容力を見せて、大変いい話という感じでした。
そうですね。いやー、本当にちょっとね、ヒロイン戦線遅れてきましたけど、まだまだアシュミ先輩も健在ですよって感じですね。
はいはいはい。まあ、まあまあ、やっぱり物分かりが良すぎてちょっと一歩引いてる感じではあるんですけどね。
まあ、そう。ここはね、なんだろう、踏み込んで欲しいところではあるんだけどね。
はいはいはい。やっぱり、ある程度問題のある女の子の方がヒロインになっちゃいがちですからね。
うん。
その点なかなか物分かりが良すぎる点で、深みにはまれない感じもなくはなかったりはしますが、でも先輩キャラとしてはそれでいいんだと思います。
はい。
大変魅力的な先輩キャラでした。では続きまして、読み切りです。春英集結冬の読み切り6連弾第5弾、ギャング構想読み切りセンターから49ページ、ファンタジーズ、大須賀源先生、で、内容としましては、何か、1900年代の中頃に、ギャングが街を支配する世界で、いい人、ギャングが街のみんなを守るというかなんでしょうね。これは、ギャングの一員なんですかね。
そうですね。
とはいえ、まあ、街を守るためではあるのかなっていう感じで、よそから乗り込んできたギャングと戦って、ファンタジーというのの力を使って戦って勝ちますという展開でした。
いや、まあまあ、ギャング同士の戦いっていうことで、しかもファンタジー要素もあり、変身要素もありってことでね。
はいはい。
なんか、いかようにでも転がしそうな設定だと思いましたね。
まあ、そうですね。なんか、やりたいことはすごくわかる気がしました。
そうですね。ただ、なんとなく設定自体はすごい面白そうだなと思いつつも、ただ、今回の読み切りは設定しか語ってない感じがちょっとあったんでね。
実際、展開とこの変身能力も別に、展開に必要かって言ったら必要じゃないですね。
そうだね。かっこよさに振り切った感じだよねっていう。
そうですよね。ここで仲間全員を表現するのに見開きと1ページ使ってっていうか全体的にすごい詰め込んでるな感がありましたけどね。
そうだね。別にこんないらんやろとは思うけど確かに。
仲間たちを効率的に見せるっていう点で言ったらもっと別のテクニックもあったような気はしなくもなかったですよ。
うん。
多少なので、何か、細々とした感じの作品っていう印象にはなってしまいましたね、僕の中では。
そうだね。やっぱりなんかもうちょっと記者さんとこのギャングのボスとのね、あれでドラマ的なもの、対立とかあったらもっと良かったのかなと思いつつもね。分かり合える時間が早かったですからねっていう。
そうなんですよね。なので、ドラマとは人間に起こる変化のことであるという。問題に直面した人間に起こる変化のことをドラマというのであるみたいな、そういった話が聞いたことがあっていいなと思ったりするんですが、そういう点で言ったらこの作品、登場人物たち最初から最後まで別に変わってないですからね。
そうだね。
記者も最初から大変理解のあるキャラクターで、で普通に知り合って、でその思想に乗っ取ったギャングだったから応援してるっていう感じですし、
うん、
まあ、主人公たちも全く変わらないですし、主人公たちが変わらずに正義のヒーローを貫くんであれば、少なくともこの記者に関しては、もっとこのギャングに関して最初は誤解から入った方が分かりやすい話になった気がするんですけどね。
そうだね。
ギャングなんてどうせ全員みんなきっとっていう、うん、その偏見から入ってそれが解かれるっていうことになれば、軸が分かりやすく読みやすくなったような気もしたりはするんですけどね。
うん、まあそれでもね、なんでしょう、まあ実際設定的には面白そうだし、ね、キャラクター持って、ビクトルさん立った気がしますしねっていう。
はいはいはい。いや、確かにその、ギャングがワイワイやってる感じの街で、その、一番名付けなくて、みんなに好かれているボスでっていうあたりの展開はまあ、それこそ、ジロ調でもないですけど。
うん。
名付けないっていうのは今風なんですかね。まあまあ、全然、王道だとは思いますから。
うん、
でその王道にちゃんと取り組んで、ちゃんと雰囲気の伝わってくる作品だったとは思うので、なんか、読んでる最中、好印象な感じはありましたよ。
そうですね。まあなんでね、次はなんかもっとドラマ性を押し出してなんか帰ってきてほしいなって思いますねっていう。
まあそうですね。なんかドラマ性があって、メリハリが効いてて、わかりやすく軸がある方が僕は好きは好きかなという感じを思いました。では続きまして、ブラッククローバーの第193話、内容としましては、ファナさんの上半身の服が破けて、ミモザちゃんの形指が出そうですという展開でした。
いや、もうおっぱいおっぱいですなっていう。
いやー、やっぱり田畑先生の各女性の体のラインは大変素晴らしいですね。
いや、いいね。なんすよ、急になんかこんな感じになってきたよね、田畑先生。
そうですね、急にっていうか、まあ、お色気シーンは前からたまに入れていたんですが、しばらくなかったですからね。
そうだよ、なかったからね。なんかこの急に解禁された感じは、なんかちょっとお得感があっていいよねっていう。
いやー、なんか、まあ、かつ一人だけだったらなんかたまたまかなっていう感じもしますけど、二人同時なんで、なんかそういうターンが来たんだなっていう感じがしてよかったですね。
そうだね。いやー、本当に別にね、ノエルちゃんもね、セクシーさでは負けてないですからね、これの賛成してほしいなって思いますねっていう。
確かに。ノエルちゃん、まあ、ただ胸があれですからね。
そこはちょっと弱点ですかっていう。
とはいえ、田畑先生ならきっとそこを魅力的なラインで書いてくれると思いますよ。
そうだね。いや、そして、まあまあね、ユノ君は、なんかすごい、もう魔法帝じゃねえかって書いての貫禄ですけど。
ああ、確かにそうですね、うん。魔法騎士をまとめてきちゃいましたからね。
そうなんだね。これもうなんか全部終わった後でユノ君魔法帝推薦される流れだろみたいな。
いや、確かになってもおかしくないですよ。
うん。いやー、そして、このチャーミーちゃんの嫁感はやばいねっていう。
まあ、まあまあ、そうですね。
なんかすごいヒロイン感ありますか？なんかヒロインってやっぱさ、なぜかついてくるもんじゃないですかって。
とはいえ、ユノ君の眼中に入ってないですからね。
まあね。だけど常にいるっていうのは俺大事だと思うんでね。いやー、なんか、チャーミーちゃんのヒロイン格も上がってきたなって気がするんでね。いや、ちょっと頑張ってほしいなって思いますねっていう。
もうワンリアクションユノ君がしてくれたら、僕の中でもヒロイン枠に入れていいかなっていう感じですよ。
じゃあまあ、ほんと、この、ね、エピソードが終わる頃にはちょっと、もう人を頑張りしてほしいなってますねってい
う。いや、そこの関係性は全然深めようがあると思いますよ。今、チャーミー先輩の一方的な感じだとやっぱりちょっと面白で終わってますからね、どうも。
うん、
これに対してもっとキュンとくる感じ、グッとくる感じっていうので言ったらやっぱり、ユノ君はでも恋愛要素ないかな。
そうなんだよね。アスタ君は結構フラグいくつかあるのにねって。
はいはい。ユノ君がアスタ君以外に対してラブしてる、ラブセンスを発揮するところが想像できないですからね。
そうだね。あ、むしろでも、女性人気のためにはない方がいいのかな。
なので、やっぱりここの関係はちょっと面白で終わりそうな気もするんですけどね。
うんうんうん。かもしんないね、確かに。
キュンとするとこまで行くかなというのはちょっと、 まあ、行かなくてもいいんじゃないかなと思わなくもないですね。
うんうんうん、
面白でいいんじゃないかなと思ってますよ。
はい。
といった感じで、まあ、なかなか乱戦展開にもなっているので、で、この敵のビジュアルもいちいち面白いですからね。
そうだね。
ここは地獄じゃっていうのが大変いいビジュアルですからね。
うん。実際だから本当やばいからね、これ。
いや、やっぱりそのビジュアルの幅、いろいろ書けるものがたくさんあるな、田畑先生。まあ、当然アシスタントの方とかいろいろ書いているとは思うんですが、いや、大変幅ある描写が続いて面白いな、魔法戦争、魔法戦い。っていう感じになっているので、まあ、この乱戦自体もどういった見た目でどういった展開になるのか大変楽しみですよ。
ですね。
では続きましてが、テレビアニメ続報到着&超人気オンレイセンターからの、地元がジャパンです。4月から放送開始となっております。早い。
早いっすね。
ということでセンターからは、まあ、この都道府県部の3人と女性キャラ2人とペットの一枚でした。
そうですね。まあまあまあ、なんか、気持ちいい感じのカラートイレでしたねっていう。
はいはいはい。まあ本当に、ストレートな感じに、ポスターにしてもおかしくない感じの一枚でしたね。
そうですね。そしてページをめくればね、アニメ情報で、なんと、日の元ジャパン役高山みなみさん
って。はいはいはい。
いや、すごいこと聞いたね。いやもう名探偵コナンの高山みなみですから、これはもう、待ったなしでしょ。国民的アニメ待ったなしでしょっていう。
いや、本当ですよ。テレ東おはさないの新コーナーキャラサにてスタートらしいですからね。
うん。いやーどうなんでしょう。今はおはさの立場がわかんねえからね。ちょっと一昔前のおはさはね。
はいはいはい。
やっぱこうおはこう子供たちのバイブみたいなとこあったけど。
まあ僕もわかりませんが、でもおはさないのそのショートアニメ枠みたいなものは確かにあったなというのがわかるので。
うん。
ああの枠かっていう感じはありますよ。納得感がありますね。
そうですね。
いやということで大変人気になって長寿番組になることを期待します。
はい。
で内容としましては第22話で、新潟出身の、竹地のお店が潰れそうなんでみんなで盛り立ててマスラオのお店を買収しますという展開でした。
いやーもうアパホテル式のマスラオ面白かったですね。
一体何者なんだっていう感じにはなってますけどね。
そうだね。いやーしかし本当になんで。なんでジャパン君勝ったんすかっていう。
このあっさり感が何かの前振りかと思ったら何の前振りでもなかったんですよね。
そうなんだよね。その後別に竹地がなんか言ってるけど、それ理由じゃないだろって感じするしっていう。
そうですね。この全体的に異様にあっさりしてる感じは、不思議でしたけど嫌いじゃないですよ。
まあそうだね。いや、今回俺も、あとね、新潟県がちゃんと県の形してるってのも好きだったしねっていう。
はいはいはい。
そして、あとは本当に竹爺はなんか、あの明るい竹爺がって言ってるけど、お前初登場だろって突っ込みたかったけど。
まあまあ、新キャラ、まあ、ね、都道府県部の新しい県は大体新キャラですから。
まあそうだね。いやー、なんかせめてなんかちょっと、前に一コマでもなんか出てきてほしかったけど、実は出たらごめんって感じだけど。
ああ、まあ出てるかもしれませんが、まあ、でもまあ新キャラ紹介の時にいつもあんなだったのにっていう言い方は全然普通だと思うので、
うん、
いやまあ、普通に受け取ってしまいました。
はい。
ちなみに今回の、広告、山口県、下松市っていうのが、本気で読めなかったですね。
いや、これは読めないですね。
下松なんですね、山口県。っていう、それを利用した、いいえ、下松ですっていう、この、いい文句、コピー、さすが、林先生の地元だなっていう感じでしたよ。
そうですね。
では続きまして、呪術廻戦の第47話内容としましては、マキさんと伏黒くん連携して武器を交換したりして一撃かましたりとかして頑張って戦うんですが、攻撃食らってしまってやばい状態なんですが、イタドリくんと東堂さんがやってきたぜっていう展開でした。
いやーもう今週初回から呪具の説明をしてて4から1の等級に分けられており、で、ページめくったら特級塾って出てくるのよかったですねって演出。
はいはいはい。まあ、特級であることは先週もう分かってましたからね。
まあそうだね。
だからまあこの説明の段階で特級やべえなって感じでしたけどね。
そうそうそう。そしてこの吹っ飛ばしたこの威力だからねっていう。
はいはい。
いやーほんとこの見せ方はテンション上がるし、もうこの総力戦っていう感じがガンガン出てきてよかったねって。
はいはいはい。
いやーだからね、これまあ決まってないにしてもね、お、いいとこまで行ったなって思ったけど、やっぱ特級呪霊強えな、花見さん強えなって感じだったかねっていう。
いやーやっぱり特級に特級で大したからとして、大したからといってやっぱり勝てはしないですからね。
そうですね。
いやーでもここでやっ ぱり敵が上回ってくる、こっちの切ったカードを敵が上回ってきたところにさらに新たなカードをっていう、このバトル展開の駆け引きがよくできてますよ。
そうだね。伏黒くんもね、なんかこう、めんどくさいというかね、いいとこ見せたしねっていう。
はいはい、
はい。なんかやっぱ性格的に、伏黒くん、好感持てるんだけど、ほんと突っ走るところは危ういよねっていう。
はいはい。
でもこれが魅力なんだよね、伏黒くんのっていうね。
まあ魅力です。それがやっぱ強さですからね。
うん。
伏黒くんのもう、思い込んだなってやつですよね。
そうそうそう。いやだからこそね、ここでやっぱ、ベストフレンドが助けてくれたのは、気持ちいいですねっていう。
はいはい。
頼もしいですね。っていうか、伏黒くんが本当は CA の立場なんだけどね。
だからここでベストフレンズって、この最強の二人っていう振りがなければ、これに対する振り柄としてでなければ、本当に普通に伏黒くんのベストフレンドっていう意味なんですけどね。
そうなんだけどね。いやー、まあ、東堂さんにちょっと捉えちゃったんで、ベストフレンド。まあでも今回はね、譲ってもいいですよっていう。
はいはいはい。
いやだから連携楽しみだね、本当にっていう。
いや、本当に、いやー、イタブル君に関してもその全身でっていう、その考えずにっていう、あの感じのコツというか真髄というか何か得してるでしょうかね。
うん。そうですね。
大変イタブル君の成長具合、新要素も大期待ですし。
大期待ですね。
いやー、あと地味に出てきた、あの、伏黒君の10体の式神、完全に壊されたら二度と出てこないらしいんですよ。
うん。ということはもうヘビさん出てこないですかっていう。
いやでもやられた式神に関してはその術式と力は引き継がれるらしいですからね。
うん。
最終的に最後の一体が最強になるんですよ。
いやそういうことだね。熱いね。
いやもうめっちゃもう注入力高いいい能力ですよ。
うん。
かっけえなって思いました。
はい。
では続きましてが、で、ゆらぎそうのゆうなさん第147話で内容としましては、千崎さんの様子がおかしいことに気づいた小柄志くんは、スマートにフォローしてくれて、だんだん記憶が戻ってきたということで、もう、11年過ごしてきたんだって納得したところで、これは夢だから覚ますって言われて混乱しますという、恐ろしい展開でした。
恐ろしすぎだろ
いやもう、世にも奇妙な物語の後味の悪い、トラウマ界みたいな感じになってますね、なんか。
いや、完全にそうでしょって。実際ね、まあ、その10年はさ、結構、まあ、一瞬で過ぎたにしてもだよ。
はいはいはい。
その後、普通に1年過ごしてるんでしょっていう、夢の中でっていう。
だから普通にって言っても、だって記憶がしっかりした段階でもう10年過ごした記憶がある状態ですからね。
そうなんだよね。だから本当11年だよねっていう。
そうそう、体感としては間違いなく11年ですよ。
そうだよ。そして、やっとね、その11年もかけて思い人と結ばれて、ハッピーエンドってなったところで夢ですよってさ、精神崩壊するでしょって。
本当に、恐ろしい展開ですよね。
いや、恐ろしいね。なんか、先週までのこのギャグっぽい感じが一気になくなったからね。
いや、本当ですよ。
いや、どうなるんだろうね。本当、ただの高校生が耐えられる、絶望じゃないよっていう。
本当ですよね。かつもう、完全に小柄志くんともやっちゃってるでしょうしね。
そうだね。いや、やってるし、で、もう、戻ってきたらね、あた、小柄志くんって、もう、完全恋人ムーブをやって、小柄志くんに惹かれるっていう、なんかもう、かわいそうな千崎さんしか思いつかないよっていう。
いや、これはどう綺麗にまとめるのか。ちょっと想像がつかないですね。
いや、想像がつかないね、ちょっと。これ、本当大丈夫なのっていう。
これが、ま、夢じゃなくて本当に未来だとして、その方がまだ救いがありますからね。
うん。
その上で、まあ、未来にやっぱなんか問題があって変えなきゃいけないとか、そういうこともあるのかもしれませんが、あと果たしてどうなるのか、ちょっと恐怖しながら楽しみにしてます。
いや、そうだね。
では続きまして、チェンソーマンの第10話内容としましては、デンジ君戦い挑んで夢バトルなんですが、やられそうになったところを助けてくれましたという展開でした。
いいね、夢バトルいいね。
夢バトルいいですね。俺は夢バトルですからね。
なんだろう、ほんと、ガキの喧嘩みたいな理屈で俺すごい好きなんだよ、これって。
いやでもここでなんか、今までデンジ君が他の人に、まあ、遊びじゃねえんだ的なことを言われたりとかして、見下されたりとかして、もうどっか飲み込んでるところが、のに対してここでこう気持ちが発露して暴れてるっていうことに関してちょっと語る必要がありましたよ。
え、そうだね。悪魔じゃーって言われてるしねっていう。
はい。
いやー、だから本当にね、夢バトルすごい良かったし、その後のね、秋先 敗はすごかったねっていう。
はい、
衝撃だったよ、これっていう。こんな強かったんだ、この人っていう。
いや、本当ですよ。
うん。予想しなかったよね。
いや、何の能力なのか、もうまさか呪術師だったとは思わなかったですね。
でも本当そうだよね。伏黒くんかって思ったよね。
僕も伏黒くんかって思いましたよ、当然。
いやー、だからちょっとこのあたりも気になるよね。これも悪魔なのか、式画みたいなもんなのかとかね、やっぱ定義あるでしょうから。
はいはいは
い。いやー、でも実際みんなこういうのの使い手だとしたらね、牧間さんは何を刺激してんのかとかね、気になるしね、本当にって。
はいはい。まあ、能力、悪魔契約ですかね。
うん。
なんだかわかりませんが、大変他のキャラクターも気になる展開ですよ。
そうですね。
というのと、まあ、ちゃんと最後に、お前たちの町には事情聴取、猫は動物病院で健康状態の確認っていう、この、スカッと終わらせる感じのテンポ感は、僕は好きです。
はい。
では続きまして、職役の相馬の第299話ですね、こっちは。
おぉ、いいね。
内容としましては、相馬くんと匠くんは見事に、連携して勝ちましたって展開でした。
いやー、連携素晴らしいんですけど、これ別に、ベッザルーナ二つありゃいいんじゃないのって思ったのは、俺だけですかねって。
そうですね。これが世界で唯一のすごいやつなんですよ。
そうなの？わざわざパスしなくてもって思ったんだけど。
まあ、一個で十分なんですよ。
いや、まあまあでもね、展開的にはね、この柿の種を使うっていうところ。
はいはいはい。
に関してはやっぱこの相馬くんとのまあ絆というかね、お互いのね、初めて出会った食材だっていうところで。
はいはいはい。
は、なかなか良かったんですけど、その割には相手がちょっと雑魚すぎたっていう感じでありますけどもね。
まあそうですね。あっさりと勝った感じではありましたね。
うん。これがなんかやっぱりさ、なんか敵のさ、本当に四天王のうちの一人くらいだったらね、めっちゃ盛り上がる展開だったと思うんだけどっていう。
ああ、確かに。順当に勝った感じしかしないですね。
うん。そうなんだよね。まあまあまあ、それでもね、まあ、友情感ありましたし、カキピーを見ながらなんか、俺たちの出会った時間は、とかって、たくみくんがちょっと面白かったんでね、っていう。
はいはいはい。
なんだこれって思いながらね、見てましたかね、このコマっていう。
まあ、そうなんです。僕は結構、そんな不自然な感じは抱かなかったですね。
うん。俺はなんか、カキピーをそんななんか、こう、愛おしそうに見せるんですよ。たくみくんが面白くてしょうがなかったんでね。まあ、良かったですよ、っていう。
ああ、僕はそこは違和感なかったですね。なるほど。うん、まあまあ、二人の友情だなっていう感じでした。
はい。
では続きまして、極低ヒグマの第8話内容としましては、ヒグマくんが起きて学校に行って女の子と仲良くなって帰りがけにその子が喫煙に疲れてましたという展開でした。
いやー、新キャラ室町さんは可愛いっすね。
あー、まあ可愛いですね。可愛い印象はありましたね。
そうそうそう。このね、やっぱり、まあ、ヒグマくんに恋してるってとこもいいですし、それに対して幸せポイント、点検突破、測定不能とかってなんか自分にナレーションつけちゃう感じは好きですよ、俺っていう。
はい、はい。
いやー、まあ、だからこそね、果たしてどうなるのか、まあ、もうヒグマも戻れない漫画じゃないですかっていう。もう絶望から戻れない漫画じゃないですかっていう。もう子供をガンガン殺していく漫画じゃないですかっていう。
あー、確かに、きつね、普通に殺しちゃってましたからね、子供を。母親に殺させてましたからね。
そうそうそう、もう終わっちゃってたしね、前回のやつはっていう。
はいはいは
い。いや、だからもうこれは別に、この場で本当にぶっ殺しまで行ってもいいんじゃないですかっていう。
まあ、それは誰のことをですか？この子のことをですか？
そう、この子の親をぶっ殺しちゃってもいいんじゃないですか
親をですか？親はまあいいかもしれませんね。
うん、家族。
まあ、恐ろしさを分からせる意味でそれはあってもいいのかもしれませんけどね。
うん。
いや、まあ、それを守る展開で戦うんだったら、それはそれで熱いですよ。
そうですね。
やっぱりヒーローは誰かを守ってこそっていうところがありますからね。
うん、
その辺が、まあ、狐さんが特定の誰か殺したいっていうんであれば、何かより守ってる感を強調できたりして面白いかもしれません。
そうですね。そして、まあ、狐さんは本当に刀使いなんですねって。
はいはいはい。
結構ね、この、居合斬りなのか何のか分かんないですけど、ブオンってやって手切った時に刀出てないですからねっていう。
はいはいはい。
これはもう相当早い居合じゃないですかっていう。
まあ、そういうことでしょうね、きっと。
いやー、ただしてそれに対して、飛天満剣流の天掛け竜のひらめきに対してどう戦うのかってことですけどもっていう。
はいはいはい。もう、ゴズ流戦じゃないですか。
ゴズ流戦ですか。
いやー、まあ破られるんですけどね。
そうですね。
といった感じで、確かに敵も、ビジュアル的にかっこいい戦い方をしてくれることを期待ですよ。
そうですね。
では続きまして、ネオレーションの第9話、内容としましては、ネオ君、オネ君は、ジェボーダンを探すために悪人を探していった結果、賭けレースをしているブギーさんを見つけたんで挑みますという展開でした。
いやー、ターボーさんといい、ブギーさんといい、やっぱこの漫画の一生センスはやばいっすねっていう。
あー、まあ、やばいですけど、いいんじゃないですか？
うん。いや、まあ、確かにね、なんだろう。まあ、原作と作画分かれてたらね、やっぱ作画は、他の漫画よりも密度、カロリー密度欲しいですからねっていう。
はいはい。いや、まあ、なんでしょうね。別にそんな、もう当然すごいフィクショナブルな感じはしてますけど、別にこれはこれでいいと思ってますけどね。そんな変な感じはしてないですね、うん、僕は。
はいはいはい。まあね、かっこいいと思いますよっていう。
はいはいはい。いや、なんか漫画の色になってていいと思いますよ。
うん、そうですね。いや、はい。そしてね、まあ、今回もね、だから、意外とこの始まりはすごいいいテンションなんですよねっていう。
まあ、そうですね。
いや、なんかほらね、この前のレミングゲームもね、ちょっとやっぱレミングが弱すぎてあれではありましたけど。
はいはいはい。
やっぱ始まりはめちゃめちゃテンション上がる始まり方だったじゃないですか。
まあ確かに自殺ゲームっていうのはいい導入でしたね。
で、今回もレースをハッキングするぜっていうところは、俺はいい始まりだと思うんでねっていう。この期待値を裏切らないで盛り上がってほしいなって思いますねっていう。
確かに設定はいいですよね。
うん。
うん、何か題材として自殺ゲーム。で、今回は賭けレース。っていう、それにハッキングで挑むっていう、その題材選びはすごくなんか魅力を感じますよ。
ね。
その一方で、やっぱり、なんかこの賭け、こいつ、なんかみんな被害者ぶってるけど、んって感じはちょっとあるんですよね。
まあね。
こいつがなんかよっぽど悪どい感じで騙し討ちみたいな感じで、なんか賭けに関してもなんか一方的に騙しの要素とか、本当はかけたくないのに無理やりとか、なんかそういうなんか、用意周到にはめてくる感じがあるならともかく、そうとは見えないですからね、まだ。
そうですね、今のところみんな普通に、ね、俺の方が早いぜって言って、意気がって戦って負けたみたいな雰囲気ありますからね。
で、負けが込んでるのに金払わないで、もう一回かけてくれって言ってるんですよ、この男。
そうだね。
それはダメだろうっていう話ですよね。
うん、そうだね。あんまり、同情できる要素ないよね。
敵が横暴って感じでもないですね、別にこれは。
うん。
しかも負け金が結構積もるまで待ってあげてるんですよ、この人。
そうだね。優しいよね、ブギーさん。
その場で取り立てないっていう、まあまあ、それはそれで相手のこうギリギリを見極めてるのかもしれませんけど。
うん。
いやー、取り立て、取り立てがひどかったらまあ、ひどいなって思いますけど、そこまで描いてないですからね、まだ。
うん。いやー、だからまあ、どっかでまあ、ちゃんとね、レース中とかにもっと悪いところ見せてくれると思うんですけどね。
はいはいはい。
その辺のなんかちょっと、ね、悪役っぷりも含めてちょっと期待ですよっていう。
いやー、まあそうですね。実際、まだひどいことって、女の彼女の顔面を傷つけたぐらいですからね。
そうそう。でも別に女も喜んでるから、別に。
そうなんですよね。喜んでるんですよね。
うん。悪い気しないからね、別に。
そうなんですよね。まあ、それも本当は、彼の力とかで無理やりやらせてるっていうことなんでしょうけど。
うん。
なんか、周りも悪いような感が結構あるんですよね。
そうだね。うん、全人一人もいない感っていう。
といったあたりと、あと何か、走り合ってワイルドスピードみたいな人たち、あれは映画だ、実際は硬派な連中だよって言ってる点に、確かにその、っていうか、ワイルドスピードみたいな人たちは硬派だと思うんですけどね。
硬派だと思うね、確かに。
いや、この定義は微妙で、確かにワイルドスピード最初の方で、その、車のレースやってる頃は結構なんかノリノリな感じのシーンとかもなくはなかったですけど、ワイルドスピードってもうとっくの塔に車をメインにしたスパイ映画になってますからね。
そうだね。
全然レースとかやってないですし、あの人たち。
うん、戦う相手が潜水艦とかそんなになってるし。
そうですね。基本スパイ映画なんで、もうめっちゃ硬派な人たちだと思ってるんですけどね。
うん。
シリーズとして見たらダメってことなのかな。この辺もちょっと、ニュアンスが、っていうか、ワイルドスピードをバカにすんなってちょっと思いましたね。
そうだね。ワイルドスピード面白いんだぞっていうね。
硬派だよってちょっと思ってしまいましたが、まあ、言わんとすることはわかります。とはいえ、そこでワイルドスピードの例を出されるとちょっとなって思いました。では続きましてが、春季のレさん、スラビテ君の第22話、内容としましては、レラさんが白鳥をなくしてしまったんで、ダビデ君取り戻してあげますという展開でした。
そうですね。まあまあ、レラちゃん可愛い。特に子供の頃可愛い回でしたねっていう。
はいはいはい。いや、本当に可愛い回でしたよ。
うん。 そして、ナルキッソス先輩はなんで知られてないんだっていう、誰だって言われてるよっていう。
まあ、お兄ちゃんが好きすぎて興味なかったんでしょうね。
まあ、そうだね。生徒会長なのになっていう。
生徒会長なんですけどね。うん、まあ、興味なかったんですよ、一切。
そうだね。まあまあまあ、これくらいの扱いでナルキッソス先輩はねっていう。
はいはいはい。確かに。まあまあ、やっぱ不憫キャラじゃないと処理のしようがないですからね。
そうなんだよね。
先輩は。
うん。
今後どんどんなんかひどい目に遭っていったらいいなと思いますよ。
そうですね。
いや、というのと、あと最後に出てくる、問題に関しては、もう半分野郎以外はわかんなかったですという感じですね。
そうですね。根はわかんなかった。イガラムはわかりましたけどもね、さすがに。
イガラムはなんとなく響きでっていう感じでしたね。
うん。
いやまあ、この辺のこのジャンプをよく読んでいることかっていうのがもう、なんでしょうね、大事な人を守る力になるっていうあたりは大変素晴らしい啓発漫画だと思いましたよ。啓蒙漫画だと思いましたよ。
うん、
という、ダビデ君がジャンプっ子っていうのが最大の魅力、最大の戦力として発揮されるっていう展開は、ちょっと面白いなと思っています。あと、レラちゃんと白鳥の絡みはエロいなと、ちゃんといつも通り思っております。
そうですね。
では最後に目次コメントをしまして、読み切りファンタジーズ大塚先生、読んでもらえたら嬉しいです。何卒よろしくお願いします。もっと頑張ります。
頑張ってくださいって感じ。
まあそうですね、なかなか、うん、かしこまった感じでしたね。
うん、
という感じで、あとはちなみに配給7周年古田先生、7周年ありがとうございます。元気の出る漫画を書いていきたいと思います、ということで。
いや、まあ実際ね、配給はほんと元気が出る漫画だと思いますからね。
はいはい、それは間違いないですよ。いや、スポーツ漫画を人に進めようとなったら、やっぱ配給は結構候補に上がりますからね、僕の中でも。
うん。
いや、大変元気の出るいい漫画だと思います。あとは、ワンピース小田先生、キャベツの千切りに塩昆布とごま油、うますぎてキャベツめっちゃ食べてるっていうことですけど、これは僕は、お店とかでよく売られている塩昆布調という商品があるじゃないですか。
うん、ありますね。
あれに書いてあるレシピで、その、塩キャベツの作り方みたいなやつでちょっと読んでやってましたね。
うん。
いや、本当に美味しいですよ。
じゃあ、みんな食べなきゃ。そのうちワンピースにも出てくるでしょっていう。
いや、そうですよ、本当に。という感じで、小田先生と、こう、大変シンパシーを感じるという、ことでした。
まあ、あとは、鬼滅の刃の後藤家先生、1分くらいでも死ぬほど枚数あって大変だと思うけど、アニメーション作ってみたいっていう。これはでもなんか期待ですね。
はい、はい。本当に。後藤家先生のアニメはなんかいけそうな気がしますけどね。
いけそうな気がしますよねって。
なんかやっぱり絵に、その、一枚絵としての躍動感みたいなものがあったりするんで。
うん、
あれ繋げたら全然すごくいいアニメーションになりそうだなって思いますので、大変見てみたいです。
そうですね。鬼滅の刃とかでなんかエンディングとか演出すりゃいいんじゃないですかっていう。
ああ。確かに。
そうそう。少女終末機構のつくみず先生みたくっていう。
ああ。エンディング、まあ、やりたいのはアニメでしょうからね。しっかりと動く。
いやー、でもなんかちょっと、なんかそれはそれほど期待が膨らむ。連載が終わった後でもなんか、ね、ツイッターとかね、なんかそんなんでやってほしいなってますね。は
いはい、いやー、全然本当に、作ってほしいなという感じがとても感じられます。という感じで、では続きましてじゃなくて、では、来週が、連載2周年記念表紙&関東カラードクターストーンが表紙関東カラーとなっております。
2周年ですね。いやー、テレビアニメを開始するし、人気投票も開催するしっていうね。
はい。
いやー、ノリに乗ってますよっていう。
いやー、大変面白い漫画ですから、もう今後も続いていったらいいなと思います。あとはセンターカラーが、春英集結冬の読み切り6連弾第6弾。魔剣ファンタジー読み切りセンターカラー47ページ、魔法鍛冶師、ハンダゴ、中野、忍先生、中野忍先生、魔剣鍛冶師の末裔ハンダゴが出会ったのは、ということでした。
おー、まあまあ、最近流行りのファンタジーっぽい設定ってことですね、っていう。
はいはいは
い。まあまあどういう展開になってくるか楽しみですねっていう。
まあそうですね。魔剣鍛冶師。うん。大変楽しみです。あとはセンターカラーが、激戦華僑センターカラー鬼滅の刃。それと新展開、大人気御礼センターカラー41ページ、ボルト・ナルト・ネクスト・ジェネレーションズがセンターカラーとなっております。と ということで、来週13号2月25日発売となっております。では、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。